様おはこんばんちは。早速続けます、ものすごい地響きがするような大砲の音で何事かと思ったらですね、戦争が終わった祝砲というか、花火が打ち上がってるんですよね。でこれはですね、チェチリアにとっては最も恐れていた瞬間がとうとう訪れたということを意味してるんですよね。つまり、したくもない結婚の日が近づくということを意味してるんですよ。で、この花火をね、みんなわーってね、喜んで、見てるんですが、ね、戦争が終わるんで、ね、本当だったらお祝いモードなんですけれども、チェチェリアにとっては恐怖の瞬間なわけですね。で、もうすぐその足でですね、院長室に行くんですよ。で、そこでもうお願いだから、結婚を取りやめたいというふうに直訴するんですね。で、院長と、幹事のおばさんと、びっくりして、何言ってんだと、もうこんな決まってることをね、もう戦争前から決まってることを何を今更っていう感じで必死で止めるんですけれども、もうチェチリアはですね、お願いですから、ラウラと同じようにね、ラウラというのは、同じこの合奏団の娘で、で彼女も非常に優秀なバイオリニストなんで、彼女は結婚のメンバーには入れないでほしいと直訴した子なんですよね。で彼女と同じように私も一生、ピエタインで、合奏団の娘として生きていきたいということをね、言ってるわけです。ですけれどもチェチェリアの場合はもうすでにお見合いが決まってるわけですよ。でさらにはこの結婚相手の方からですね、この結婚に際して持参金っていうんですかね、お金をねたくさんもらってるわけですね、ピエタインがね。でしかも有力な貴族で、今後こういう縁組がまとまればですね、継続的に長期的にずっと、ピエタインを支持援助してくれる相手になるわけなんで、もう絶対そんなことはもうもってのほかなんですよ。なのでもう絶対もう何があっても許さないぞって言って、院長も激怒しているし、で幹事のおばさんもおろおろして、もうあなたそんな何をね無理なこと言ってんのって言って、一生懸命ねチェチェリアをね説得しようとするんですけれども、聞かないんですね。で今まで自分の人生を諦めると、でも自分には別の人生があるなんて決して夢見てはいけないと自分に言い聞かせていたチェチェリアがですね、もう絶対譲らないんですね。でこれはもしお金の問題なんであればね、私が必死で、ね、この合奏団の娘としてもうめっちゃ弾いて演奏会で稼ぎますと、ね、お金の問題なんであれば私が頑張って稼ぐんで、それでなんとかもうチャラにしてくださいっていうわけですよ。でさらにはビバルディをね出してきて、ビバルディ先生に一回頼んでみてくださいと、ね、彼も私を高く評価してくれてるし、私が抜けたら困ると思うんですと、だからなんとかビバルディ先生にも一回話をしてみてくださいって言ってね、頼み込むわけですね。でまあ、こんな感じでチェチェリアがすごいヒステリックなんで、もうどうしようもないということで、とりあえずこの場はもう言語道断だって言いながらも、話はとりあえず終わらせるんですね。で困ったなっていう感じで、この院長と、幹事のおばさんはね顔見合わせてるわけですね。でこんな感じなんで、もうピエタインのねこの院長は困った感じで、ビバルディに話しに行くんですよね。でちょっとチェチェリアがね、もう結婚したくないとかって騒ぎ出してて、困ってるんだと。でも絶対にでもこの結婚をやめるってことはもう考えられないので、なんとか君の方からもねチェチェリアにうまく言って説得してくれっていうふうに言うわけですね。でもですね、ビバルディはいや、チェチェリアはもう非常に才能があるから、彼女のね願いを叶えてやったらどうですかっていうふうに、チェチェリアをかばうんですね。でここでですね、院長はいやーっていう感じ で、あそういえばね、最近はねもう君たちがよく頑張ってくれてるおかげで、たくさんね献金も増えてるし寄付も増えてると、なのでねあなたが前から頼んでいた楽器をね増やしましょうというようなことを院長が言うんですよね。で、これを言われたんではね、ビバルディはもう黙るしかないわけですね。もう自分の言っても自分がよりもっと大きな編成のねオーケストラとか弾いてはオペラを作曲したりとかね、そういう本にも自分は創作意欲がもうどんどん湧いてきてるんでね、で楽器増やすとかね、人員も増やそうじゃないかとかってうまい話をされて、結局この話はうやむやになっちゃうんですよね。でこの二人がなんとなく話し合ってるのをね、遠巻きにチェチェリアはね心配そうに見てるんですけれど、 結局はね、ビバルディが、まあ、院長にね丸め込まれてるんだろうなっていうことは、声は聞こえなくてもね分かるわけじゃないですか。でまあがっかりしてるわけですね。うん、まあ、これはよく会社の中なんかでもよく起こることですよね。不当な人事とかね、嫌な決まり事とかそういったことを、まあ、直訴しに行ってもですね、直属の上司にね、うん、ですけど、まあ、上司は意外にそれをさらに上の人に何か掛け合ってくれて、大きく何かこうね問題を解決するように動こうとかいうことはないですよね。で同じようなことが、まあ、ここでも起こってるんですよね。うん、で、まあ、場面が変わりまして、また娘たちとビバルディは外にね出かけてるんですね。でこれはですね、貴族の館に、まあ、出かけていってですね、でそこでベッドに横たわっている、まあ、人がいるんですけれども、これはねちょうどもう死にゆく人、もう危篤状態の病人のベッドのね横にチェチェリアを含めて 3,4 人の、まあ、楽器奏者がいて、で静かに演奏してるんですね。でこれは死者を送る、まあ、伴奏というか演奏会なんですよね。まあ、死者に、最後の音楽を、まあ、聞かせて安らかに旅立てるようにっていうことですよね。で、まあ、こういったなんていうかな、この臨終の場で演奏するっていうこともね、この当時はよく行われていたみたいですね。でこれすごくいいなと思いましたね。私も自分が亡くなる時にはこういう美しい音楽で送られたいななんて思ったりしました。うん、でまあとにかくこの演奏をして、で、まあ、この間ね、チェチェリアはもう絶望的な気持ちでいるんですよね。もうなんとかね、自分の結婚をやめさせてもらえないかっていうことを自分自身で直談判し、でビバルディは自分の才能を買ってくれてるわけなんでね、もっと自分のために味方になってくれるかと思ったんですけれども、どうやらまあやってくれてないということが分かってるんでね、この死者を見送る演奏しながらね、ずっと考えてるわけです。こうやって結局このピエタインはね、結局は全て金なんだと、ね、自分の結婚も金のためですし、ね、こうやって死者を見送るためのこのね、死というものそのものももうビジネスなんだと、金のためにやってるんだってね、死とね、お金と音楽と、もうこれ全部お金のために回ってるんだっていうね、まあ、そんなことをね、いろいろ苦々しく考えてるわけですね。うん、で、まあ、夜になってまたまたチェチェリアの一人タイムが来るわけですけれども、でまたここにビバルディがやってくるんですね。でもう邪魔しないって言ったのに、もうなんだよみたいな、もうチェチェリアはね、もうムッとしてるんですけれども、そこへね、ビバルディがね、来たのはですね、バイオリンを持ってきたんですよね。で戦争が終わって祝いの花火が上がっていたあの日に採寸してましたけれども、まあ、そのだからチェチェリアの体型に合ったバイオリンが完成されたんですね。うん、でそれを届けに来てくれたわけですよ。でほら、君のためのバイオリンだよって言って持ってきたんですけども、いやもうどうせ私も結婚するからもう演奏とかできないしって言ってね、チェチェリアはねっていう感じなんですね。でまあこの本当に前もちょっとお話ししたんですけれども、これほど才能があろうがなんだろうが、とにかく結婚して嫁いだ後はですね、もう完全に演奏家としてはね、キャリアを、まあ、立つということが条件になっていたようですね。でこれはまあ理由は両家のね、家に嫁いだわけなんで、ね、身分のある程度高い夫人がそうやってこう演奏会をしたりとかっていう、まあ、そのプロフェッショナルでね仕事してるっていうことがあまり望まれない、女性がそういう職業を持ってるってことが望まれないっていうこともあったでしょうし、ね、やっぱり家庭の中にちゃんと自分は妻としてね、もしかしたら母として、まあ、そこの主婦になるっていうことをね、それが彼女たちの、まあ、一番の仕事になるっていうこともあったでしょうし、であとはですね、自宅で家族だけでね、うちうちで何か楽器を弾いたりとか、まあ、それあくまでも趣味レベルの演奏は、まあ、別にして、まあ、客を呼んで、ね、お金を取ったりとかするような演奏は、まあ、一切できないっていう、まあ、そういう決まりだったようなんですよね。うん、なので今更ね、そんなもう結婚を反対するのをね、 一緒に味方してくれるわけでもなく、まあ、でも予定通り自分は結婚する身なのにね、そんなバイオリンできたぜって言って持ってこられようがね、なんだよっていう感じなわけですよ。で、まあ、ビバルディはまあそう言わないでよと、ね、で君には才能があるし、だけど、ね、人生っていうのはもうある程度、まあ、宿命みたいなもので変えられないこともあるんだよっていうふうにね言うんですね。でそれに対してチェチェリアは、まあ、恨み事を言うんですよ。あの時なんでねもっと反対してくれなかったんですかって、うんですけど、いや僕が反対したとて、まあ、どうなるっていうのって言うんですね。うん、で、まあ、僕がどれぐらいの権限があってここにいると思ってんのって、所詮ね僕だってここで雇われてるだけの身だよと、うん、だから僕なんかがたとえちょっと反対したってそんな君の運命を変えたりするような力はないんだよっていうふうに言うんですね。でまあ、これに対してね、もうラウラはもうとにかくバイオリンをね、もうとにかくもう私はこれはもうどうせもう弾けないんだから、もうこれラウラにもう譲ってあげてくださいって言ってね、もうパパパパってもう言っちゃうんですね。でまあビバルディはね、悲しそうにまあ見送ってるんですよね。うん。そしてまあ数日後にですね、いよいよチェチェリアは、結婚相手の、まあ、男性と会う日が来ます。でこれはまあ久しぶりにね、戦争終わってまあ、お見合いした日に一度会ってると思うんですけれども、まあ、久しぶりに再会するという場面で院長と、ね、幹事のおばさんと立ち会ってるところでね、まあ、面談室みたいなところで会うんですよね。で初めてこの映画の中でこの結婚相手がね、チェチェリアのこの結婚相手が出てくるわけなんですけれども、まあ、中年のがたいのいい大人の男なんですよね。うん、でサンフェルノという名前の、人物で、でまあ戦争で活躍して将校になって帰ってきている人なんですよね。でまあ今チェチェリアがチェンバロを教えている、貴族の令嬢エリザベッタの、まあ、いとこだという人なんですけれども、この人ね、なんかね、ジョン・シナに似てる人でしたね。ジョン・シナっていうのは、WWE っていうね、アメリカのプロレスラーの、チームの、メンバーの一人なんですけれどもね、有名なプロレスラーで、まあ、この人に似た、まあ、結構、なんていうかな、こう、ニヒルな感じの、マッチョな感じの男の人なんですけれども、でもうチェチェリアはしらっとした感じでねこの場にいるんですね。でまあこのサンフェルノはですね、まあ、すっかり娘らしくなってね、年頃の女性らしくなってるチェチェリアを見て大変ご満悦で、いやね、戦争の前に会ってから久しぶりだけれども、随分君は成長して様子が変わったねって言ってね、まあ、つまり綺麗になったねという感じで非常に満足げなんですよね。うん、でもチェチェリアもすごい自暴自棄なんで、ああありがとうございますみたいな感じで、もうね全然こう清楚なね、ちょっと気恥ずかしそうにしてるような姿が本来求められてる場だと思うんですけれども、もうしらっとしてるわけですよ。でまあ、このサンフェルノというね、まあ、男はですね、まあ、戦地でいろいろ苦しいね思いもし、大変なもう命からがらのいろんな体験をしてきたけれども、もうこの日を楽しみにして私は戻ってきたんだよっていうようなこと言うんですね。でそうすると、チェチェリアは、まあ、そんなね立派なね戦争で手柄を立てた立派な軍人のあなた様に見合うような、そんな私ではございませんね、あなたみたいな立派な方とお話をできるような、そんな知的な人間じゃございませんみたいなこと言うんですよね。でちょっとねっていうね、サンフェルノもちょっとびっくりして、チェチェリアの顔をねじっと見るわけですね。でもう院長と幹事のおばさんはねもうおろおろしちゃって、ええっていう感じで二人で、ね、顔を見合わせておろおろして、なんとか、いやいや今のはねチェチェリアねねとかって言って、冗談だよなとかっていう感じでなんかこう仲裁しようとするんですね。でそうするとチェチェリアもですね、はいもう冗談ですよみたいな、冗談ですみたいな感じで、もうねもう本当にこの厳格なねピエタ院で規律正しくね清楚につつましやかにね育てられているはずのね乙女とはね到底思えないような、なんかすれた態度をとってるんですよね。でこれにはねこのサンフェルノっていう男もね、うんっていう風にちょっと怪訝な顔はしてるんですけれども、まあ、そうするとちょっと空気が悪くなったところでさっとこうチェチェリアが、まあ、今のはもうとにかく冗談なんで、ね、今冗談ですからとかっていう風にまあちょっとまあごまかすんですよね。でとにかくあなたみたいな立派な大人の方に 私ごときがね、どういうふうにお話ししたり、あなたの前でどういうふうに振る舞っていいかわからなかっただけなんです、うふみたいな、えへみたいな感じで言ったら、そうするとね、サンフェルノがなんだそういうことかっていう感じで、全て私に任せておけと、うん、とにかく君は身を任せておけばね、僕が手ほどきをするから、にやりみたいなね感じで言うんですよ。俺ね、だからつまり夜のね、この男女のまぐあいのことを言ってるんですよね。でもドスケベ親父なんですよね。うん、でもうそれでもうね、この院長と幹事もね、うお、あはははは、また ご冗談がお上手でとかって言ってね、おべっか使って、ね、とにかくまあうやむやにしてですね、この場はなんとか収めるわけですよ。うん、でもですね、実はこうやってこのサンフェルノっていうね、おっさんね、スケベ親父と、まあ、こうやって会談してるわけなんですけれども、実は秘密があるんですね。うん、でこれはですね、実はチェチェリアはですね、野菜売りの青年がいましたね。化粧をされてエリザベッタにね、メイクされて困惑して走ってる時に廊下でぶつかったね、野菜売りの青年に今言い寄られているという場面があったんですけれども、実はこの青年とその後ね、初体験を済ませていたんですね。で、まあ、このね、野菜売りの青年との初体験を回想しながら、このサンフェルノっておっさんとね、まあ、この面談してたんですね、チェチェリアはね。で、まあ、この回想シーンでね、野菜売りの青年とね、本当に結構いい加減なというかね、雑に、とにかくプライバシーないわけじゃないですか、こんな厳格なね、もうガチガチに管理されてる環境で生活してますのでね。で、まあ、人気がない廊下みたいなところで立ったまま、服を着たまま、まあ、そのことに及んでるんですよね。で、まあ、情熱的にこの野菜売りの青年はね、チェチェリアを抱き寄せてキスしたりしてるんですけれども、まあ、ものすごく男の方はまあ興奮状態でね。で、チェチェリアはもうどうしていいかわからないわけですよね。こんなもちろん初めてなんでね。で、まあ、なんか気がついたらですね、くるっとまあ体を後ろ向きにされて立ったままですよ。まあ、背後からね、ことに及ばれてるんですね。でも痛いし、でうって思ってるんですけども、そういえばはすっぱなね、同じピエタインのこの友達のあざと女子にね、気持ちいいふりしなさいと、気持ちいいふりしてれば早く終わるからっていうね、アドバイスとかもありましたし、だから一生懸命ね、痛いのを我慢してるんですけれども、あまりにも結構向こうは乱暴なんでね、もうちょっと優しくしてって言ってね、言うんですけれども、まあ、相手は若いし勢いがついてるんで、まあ、痛い思いしてるわけですよ。うん、だからそのあざと女子がね、アドバイスしてくれてたじゃないですか、そういう気をつけろと。ですけど、これはチェチェリアはわざとこういう行為に及んでるんですよね。うん、で案の定ですね、その後、チェチェリアはいよいよ婚礼の準備で衣装のね、ために体の採寸したりとかいろいろし、そしていよいよ問題の処女膜チェックですよね。で、お医者さんの前で股開いて、中のね、まあ、膣の中を見られてるんですけれども、でそうするとね、まあ、チェチェリアはね、まあ、じっとこう天を見てるわけですよね。医者にこの股を見られてる間ね。でそうすると医者が診察を終えて頭を上げた時に、もう幹事のおばさんの方じっと見てるわけですよ。つまり処女じゃないっていうことが、まあ、バレるわけですよね、ここでね。でもう次の場面では、こらおめえ何やってくれてんだみたいな、何やってんだみたいなんで、もう院長はもう激怒りで、幹事のおばさんももう激怒してるんですね。もう何なのあんたはっていう、どういうつもりなんですかみたいな、いつの間にそんなことにって言って、でも乱暴にね、腕をつかまれて、ガーってもうね、このピエタインのね、この地下みたいなところ連れて行かれて、で、この独房の中にね、もうぶち込まれるんですね。でも反省しなさいみたいな感じで、で、これはでもね、この反省しなさいどころではなくて大問題なわけですね。前回もお話ししましたように、まあ、ピエタインのね、この合奏団の娘を妻にするということは、ね、貴族やブルジョアの、まあ、裕福な、力のある男性にとっては、これはトロフィーワイフを得るということなんですよ。なので本当に手塩にかけてね、いろんな一般教養、ね、家事も身につけさせ、そして純潔を 間違いなく守るように育ててきているってことはもう絶対条件なわけですよ、うん、でそれが処女じゃないと分かればもう大変なことなんで、どうするということでも大騒ぎになるんですよね。でね、ちょうどいい時間なんですけれども、どうしようかな。はい、続きはまた次回といたします。すいません、またすぐにアップさせていただきます。ごきげんよう。